質問があれば、お受けいたしますので、挙手をいただき、ご所属とお名前を おっしゃっていただきまして、ご質問の方にお願いします。では、ありますでしょうか。
事業が1級で抜けているので、まあ、その残りの事業のところでいうと、まあ、その紙機の売上1億2000万円程度だと思うんですけれども、まあ、その通期で見たときの売上、今のところ収支が立てられなくて10億5000万円ということで、まあ、残っている事業を相当伸ばさないと、ここに届かないということなんですけど、このあたりの改善についてはどういうふうに考えるんでしょう
か。はい、ご質問ありがとうございます。下期に関しては、ご指摘の通り、かなり頑張らないと、この何でしょう、ガイダンスには到達できないというような状況で、あります。で、まあ、状況としましては、結構いろいろ今、案件に関しては話がありまして、で受注、8月になってからも結構受注が何件かありまして、そういったものを、まあ、勘案した結果、まあ、結果、まあ、下期、まあ、頑張るといったんですかね、かなり、まあ、どこまで、まあ、積み上げるものを積み上げるというような形になってきまして、まあ、今回に関してはそういう意味では不透明性というんですかね、下期に関して、まあ、いくつか案件があり、まあ、そういったところを積み上げると、まあ、そこのところでなんとか、まあ、目標値まで届きたいというようなこともありまして、今回に関しては修正はしておりません。まあ、下期、まあ、頑張るというような形になります。ちょっと定性的な話で申し上げないんですけど、ちょっと、まあ、お客さんの関係がありまして、なかなか言えないと思うんですけど、まあ、そこにはお願いします
か。その売上に占めるビーコンの割合なんですけれども、まあ、その去年 の12月に値上げをされているので、その値上げがちょっと丸々浸透しているのかどうかというのは分からないんですけども、まあ、単純にこう単価の面で2倍になっていって、まあ、今だと年間10万台ぐらい出しているので、そうすると、まあ、この売上だけで、まあ、12億5000万ぐらい、単純にかけるとは計算できると思うんですけれども、でこういう、まあ、売上に占めるかなりの部分が、まあ、こう、ビーコンというふうに考えていて、
はい、ビーコンに関しまして、その2000円のビーコンは、まあ、マイビーコンっていわゆるそうなんでしょうね、スマホとアプリと連携するようなビーコンがありまして、まあ、それに関しては、そんなに売上はに占める割合が多くない。まあ、むしろそのいわゆる組み込み系ですね、その例えば空気清浄機ですとか、浄水器ですか、そういったところに組み込むビーコンに関してはまあ、が結構多くて、それは若干単価が低い形になりますということなんで、売上に占めるビーコンの割合は、それほど大きくはないです。でちょっと開示しないんで、ちょっとここは、ご容赦いただきたいんですけど、まあ、どちらかというと、まあ、ビーコンと、まあ、システムっていうんですかね、ファームレスとかシステム開発、まあ、そういったところを、まあ、どちらかと会社としては、まあ、ソリューションとして伸ばしていきたいというような状況がありますので、まあ、ビーコン、まあまあ、これからも、まあ、ビーコンはやめはしまい、やめずに売ることはあるんですけど、まあ、どちらかというとそのシステム系をもうちょっと伸ばしたいというのが、まあ、会社の大きな目標であります。
あと8月から結構その受注が入ってきてますよということだったんですけども、その合理化的なそのコストダウン、外科手術はもうやれることあらかたであったということなので、コストはこれ以上そんなに劇的に下がらないということだと思うんですけど、まあ、だからトップライン伸ばすことによって、第3クオーターぐらいからもう四半期で黒字化が見えてきているのか、あるいはちょっと四半期黒字化となるともうちょっと時間がかかって、まあ、第4クオーターぐらいまで見た方がいいのかということなので、見えてくると思います
。なんとも言えないところもありまして、まあ、受注次第っては受注次第ではあるんですけど、まあ、基本的には、まあコスト、特にバーンレートも下がってきている状況ではありますので、売上がある程度大きな受注が入ってきたら、まあ、黒字化になりやすい状況にはなっているというような状況でありまして、まあ、それが第3四半期なのか、第4四半期なのか、第4四半期なのか、ちょっと今、受注のタイミングが、まあ、見えてないという、まあ、何でしょうね。硬さが見えてないというような状況なので、まあ、なんとも言えないところがあるんですけど、まあ、早急に、四半期レベルで、まあ、届きにしたいというふうに思います。
最後なんですけれども、はい、ここ数年で事業のポートフォリオが結構こう入れ替わりがあったと思うんですけれども、まあ、去年なんかだとその、まあ、その IoT に軸足を移しつつ、その出版事業と回してこうやっていきますよという感じで、まあ、再スタートですという感じだったんですけれども、出版事業をこう早期に呼ぶことになって、まあ、こう今一本足みたいな話になっているんですけど、 元部ではこう厳選した経緯みたいなのでどうしてこういうふうになったかというのを少し説明をお伺いさせていただけないですか。
はい、まあ、これは前社長の話でもあるんですけど、もともとあれなんですよね、当社って10年くらい前は Java でまあ一世を風靡してこう、まあ、あの Java の i モードのまあ i アプリとか全部当社の Java VM ですかね、JBlend で、まあ、それが上場の原動力になったというところがありました。でそこでまあかなりいろいろあのキャッシュも増えてきたんで、まあ、じゃあちょっと何かやろう、M&Aでやろうっていうことで、G モードっていうゲーム会社を買収しました。でまあ、その G モードの、まあ、宮地さんってもうちょっとお亡くなりになられたんですけど、彼はどちらかというとエンターテインメント王国を作りたいというようなビジョンのもと、まあ、じゃあそれやろうということで、例えば出版あです、ね、この間売却したフォルク出版ですとか、フレックスコミックスというコミック部門ですかね、あと AIC というアニメ会社、まあ、こういうようないわゆるエンターテインメント王国を作ろうとしたというんですが、まあ、結論としてはこれがうまくいかずに、まあ、あの宮地さんが2011年お亡くなりになって、まあ、ちょっとその、まあ、ソフトウェアがそのいわゆる出版とかそういったことをやっても、まあ、ちょっとやっぱり、まあ、なんかちょっと違うねっていうようなところがありまして、2015年くらいから、まあ、ちょっとそういったところはもうエンターテインメント路線はやめて、IoT ですかね、まあ、ちょうどそのくらいのタイミングでビーコンが出始めてきたみたいなので、じゃあこれは将来のビジネスとして伸ばせるよっていうようなことがありまして、エンターテインメント路線から足を洗って、で、どちらかというと、まあ、IoT 事業という方に軸足を動かすことになりました。で、出版に関しては何度も何度も売却交渉を重ねていましたが、まあ、ようやく今年の2月ですかねに、まあ、売却先が決まったということで、出版に関してはきれいさっぱり、まあ、足を洗うというんですかね、なりまして、IoT として IoT の会社として一本足打法というんですかね、独り立ちできるようになります。で、まあ、良かったと個人的には思ってますというのは、何でしょうね、外部の方から見られるとこの会社は 何のアニメの会社なのか IoT の会社は何の会社なのかって結構いろいろ言われてたんですけど、まあ、正々堂々と IoT というんですかね、組み込みの会社というふうに言えるようになりまして、まあ、そういったこともあり、まあ、いろんな会社さんと、まあ、提携ですかね、まあ、みたいなこともいろいろやりやすくなってきたということもありますので、まあ、いろいろ長い会社なんで紆余曲折ありましたけど、まあ、結局それはいい方向に、まあ、進んでるんじゃないかなというふうには思ってます。
ありがとうございます。
他にご質問はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、では2017年12月期第2四半期決算の説明会に関しましてはこれで終了させていただきます。本日はご参加いただきましてありがとうございました。